今日のメッセージは、タイトルは、日々自分の十字架を追って従う。聖書箇所は、ルカの福音書9章18節から25節です。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを祝福して用いてください。語るものを清めて強めてください。聞いてくださるお一人お一人の心をあなたが開いてくださり、あなたの愛のメッセージ、励まし届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ルカの9章18節から読みます。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。イエス様は弟子たちに、人々は自分を誰だと言っているのかと問われました。イエスは誰か。これ以上大切な質問は世の中にありません。宇宙で一番大切な質問であり、人生においても最も大事な質問です。すべてのものは聖書によるとイエス様によって作られました。ヨハネの福音書の初めの部分にはこう書かれています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。ヨハネの福音書1章の3節です。またすべてのものはイエス様にあって成り立っており、また保たれています。すべてのものはイエス様のために作られています。それは、そのことは、コロサイ人への手紙の1章16節から17節に書かれています。イエス様はすべてのものの目的であり、完成者であり、始めであり終わりです。また道であり、真理であり、命です。愛であり、光であり、すべての人間の救い主、そして主です。先週歌った賛美歌、聖歌の520番ただしようという歌の中に、繰り返しの部分で、たたえよ、ただしよう、主は救い主、癒し主、清め主、王の主の主という繰り返しの部分がありました。 当時の人々はイエスについていろいろ言います。バプテスマのヨハネ、エリア、昔の預言者の一人がよみがえったという人もいました。イエス様はあなた方はどう思うかと弟子たちに聞きました。弟子たちを代表するような形でペテロは神のキリストと答えます。神が約束された聖書に預言されている待望のイスラエルの王の子です。神のキリスト、神が使わされた方、神の目的を成就するお方です。私たちの目的や願いを叶えるためのキリストではありません。イエス様はイスラエルの群衆やリーダーたちが期待していたことをしてくれませんでした。彼らは自分たちを征服し治めていたローマ軍を自分たちの領土から追い出し、イスラエルの栄光を再び取り戻してくれる軍事的、また政治的な王を求めていました。しかし神の目的ははるかに大きなものでした。神は全人類、地球、宇宙の創造者です。全人類を救うのが神の目的でした。そのために神が人となられて来られたのです。見えない神を見せるために、創造者である神の愛を示すために、神から迷い出ている人間を連れ戻すために来られました。私たちは科学的法則によって生きているのでも、哲学的宗教的真理によって生かされているのでもありません。聖書は神ご自身が全ての人に命と息と万物を与えておられるということ、また私たちは皆その神の中に生き動き存在しているのですと教えています。使徒の働きの17章25節と28節です。私たちは理屈で生きているのではありません。私たちの知識や知恵で生きているのでもありません。聖書は知恵と知識の初めは主を恐れることであると教えています。私たちは皆神によって作られ生かされています。私たちは自分たちがどれだけ知らないかも知らない小さな存在です。神のキリストは私たち人間のために何をしてくださったのでしょう。聖書はこのように教えています。第二テモテの手紙の一章にあるパウロの言葉です。一章の9節と10節には、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。ヘブル人への手紙もこのように説明しています。2章の14節から18節のところです。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。2章の18節に飛びますが、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。また同じヘブルの12章の言葉に 12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されたのです。イエス・キリストはご自分の死によって死を滅ぼされました。十字架と復活によって死の恐怖から、また罪と死の鎖から私たちを解放してくださったのです。イエス様はご自分の十字架と復活のことを弟子たちに予告されました。私たちが学んでいるルカの9章22節で、そして神の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。イエス様はそのように十字架と復活を予告しましたけれども、そのことを理解した弟子たちは、その時点では一人もいませんでした。イエス・キリストを知ることこそが命です。聖書の言う知るとは、頭の中で知るだけではなく、その方と生きた関係を持つということです。イエス様と結ばれ、一緒に生きることが命です。この方から離れてしまうことが死です。人間はどうやって命を失い、自分を失ったのでしょう。創世記の3章によると、神の言葉より自分の考えや思い、またフィーリングに従ったことが死をもたらし、それによって自分を失ったとあります。神との関係を失ったからです。神に従わなくても大丈夫、賢くなり神のようになるよという悪魔の言葉に惑わされてしまったのです。神に従うより自分に従うことこそ人間にふさわしい生き方、自分らしく生きる生き方だと教えられました。その言葉は魅力的でしたが、嘘でした。神の言葉通り、人間は命を失い、自分を失いました。人間らしさも自分らしさも失いました。今日の教育の土台には無神論があります。無神論も信念であり、一種の信仰です。科学万能主義も信仰と呼べると思います。日本や中国、韓国やアメリカの現在の教育は、神はいない、神はいらないという無神論の土台の上に立っています。しかしその教育では、地球に、あるいは一人の人間にすら、心の平安や命をもたらすことはできません。聖書は、知恵の初めは主を恐れることであると教えています。また、イエスが誰であるかを知ることが全てであると教えています。ヨハネの福音書の14章の6節でイエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰も父の身元に行くことはできません。同じくヨハネの17章の3節で、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと。おそらく聖書の中で一番、はっきりと分かりやすく簡単に永遠の命を説明している箇所だと思います。イエス・キリストは神を捨てて悪魔の弟子となってしまった人間を救うために来られ、私たちに生きる道と生き方を教えてくださいました。それは神の子供となること、そしてイエス様の弟子となることです。その弟子の生き方をイエス様は今日の聖句の中でこう説明されました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても 自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。自分を捨てるとはどういうことでしょう。まず覚えたいことは、イエス様は私たちにできないこと、あるいは良くないことを命じたりしないということです。すべての人は罪によって歪められています。罪とは神を捨てて自分を神にしてしまうこと、本来神中心であるはずのものを自分中心にしてしまうことです。歪められた自分が物事を自分に合わせようとすると、すべてを歪めてしまいます。その歪められた自分を捨てることによって、神によって作られた本来あるべき自分になれます。スポーツに例えると、間違ったフォームを捨てて正しいフォームを身につけるということです。そうすれば怪我をしなくなったり、より優れたスポーツ選手になったりします。本来あるべき自分になるためにはプロセスがあります。日課があります。イエス様の言葉によると、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいというプロセスです。毎日自分の十字架を追ってイエス様に従う、ついていくということです。十字架は人を死なせるための道具です。自分の十字架とは自分の死を意味します。またそれを日々やるということですから、肉体の死のことを言っているのではありません。自分の十字架は自分の思いや願いの終わりを意味します。自分の国、自分の支配の終わりです。それは神の国の始まりでもあります。自分の命の終わりは永遠の命の始まりでもあります。自分の思いや願いをより健全なものへと変えてくれます。よく不幸な出来事や問題や苦しみを十字架と呼びますが、イエス様がここで言われている十字架はそのようなものではありません。弟子生活の日々の条件です。私たちが毎朝顔を洗ったり歯磨きをしたりするようなプロセスです。それによって命を救うとありますから、これは救いのプロセスです。救われたら罪が許され天国に行けるという福音は、福音の一部分を強調した部分的な福音です。それしか知らない場合、今日、今日学んでいる福音のこの部分が欠けてしまっています。日々イエス様に従って学ぶプロセスです。イエス様の、与えられた大宣教命令にはしっかりとそのことが教えられています。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。また日本人が大好きなイエス様の招きの中にもそのことが教えられています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心は柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。自分を捨てて日々自分の十字架を追ってイエス様についていくということは、イエス様が言われた私の首輝きを追うということです。イエス様の首輝きの中に自分たちの頭を入れるとき、私たちは自分を捨てます。自分中心の考えや思い、願望を捨てます。そしてイエス様が導かれる方向にイエス様と一緒に進みます。それが自分の十字架であり、イエス様の首輝きです。日々という言葉は大事です。日曜日だけでなく毎日です。クリスチャンになる前、 あるいはクリスチャンになっても意識しなければ私たちはこの世の流れに流されてしまいます。日々この世の言葉や教えに従ってしまいます。それによって自分たちは形成されています。この世のさまざまな悪習慣からの習慣病のようなものになっています。クリスチャンになることはそこから神の手術とリハビリによって正しい習慣、健全な習慣を身につけていくということです。今度は神の言葉と恵みによって形成された健全な自分に変えられていくというプロセスです。それが弟子として生きるということです。イエス様は自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのですと言われました。自分の命を自分のものにして自分中心に自分の力で生きようとする者は命を失います。自分の命を神のものとして神を信頼し神中心に神の力で生きる者は命を救います。最も健全に生き最も健全な自分らしい自分になれます。自分ファーストの生き方をやめ神ファーストの生き方を学ぶのです。三条の説教の中にある言葉で、まず神の国と神の、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられますというイエス様の言葉があります。自分を捨てる、自分の十字架を追うということは自分の国の終わりであり、神の国、神の支配に降伏するということです。自分の国は終わりますが、神の国、天の国が自分の国の中で始まります。自分の心の中で、生活の中で、人生の中で始まります。自分の国が天国になります。それは永遠の天国まで続きます。それは偶像から誠の神へ、この世の栄光から神の栄光へ、この世の欲から神の愛へと転向するプロセスです。自分中心の自分らしさではなく、神中心の自分らしさを身につける道です。そのプロセスで、自分の習慣、癖、性格、態度の中で、健全のない部分を神の前に告白し、委ね、神と一緒に、神の恵みによって変えられていきます。自分を捨てて、自分の十字架を追って、主に従う人はつまずきません。つまずいても、神を捨てるのではなく、信仰を捨てるのではなく、自分を捨てて、より良い自分に成長していくからです。次の言葉で終わりにしたいと思います。ある神学者がこう言っていました。私たちは、イエス様のようになろうとするのではなく、イエス様が自分であったらどう生きられるかと考えながら生きるのが弟子生活であり、自分を捨てて日々自分の十字架を追ってイエス様に従う生き方であるというのです。それを聞いたとき最初その違いが分からなかったのですが、なるほど、それは誰にでもできる。本来あるべき自分へ変えられていく成長する道だと思いました。イエス様のようになろうとするのではなく、イエス様が自分であったらどう生きるか考えながら生きるという生き方ですね。それは自分の人生をイエス様と一緒に生きる生き方です。お祈りします。愛する父なる神様、あなたを褒めたたえます。また緊急事態宣言となり、このような形での礼拝となりました。どうぞ、この世の中にあっても、私たちが自分を捨てて、日々自分の十字架を追って、イエス様に従う生活ができますように助けてください。イエス様の首輝を追って、一緒に生き、学びながら、あなたの平安と安らぎを体験することができますように導いてください。 私たちの人生、生活、性格を収め、矯正し、成長させてください。どうぞ、この中が、あなたの恵みと働きによって、益となりますように導いてください。人々が助け合い、愛し合う機会となりますように。どうぞ、社会においても、教会においても、コロナが人々の分裂や裁き合いの原因とならないように助けてください。医療従事者の上に、主の守りと特別な祝福をお願いします。病で闘っておられる方々の上に、主の癒しがありますように。経済的に困難な状況にある方々の上にも、主の助けがありますようにお願いします。国々のリーダーたちにも、あなたの知恵と力が与えられますようにお願いします。私たちの心も体も守り、あなたのしもべ、弟子として、あなたの御業のために、またあなたの栄光のために用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。